尼崎市民ファーストの会、山根智弘。尼崎朝鮮初中級学校との土地賃貸借契約について。問い、10年の契約期間の中で貸付料を5年間ずつ設定した根拠は？毎年度改定し、適正価格に近づけていくべきでは？企画財政局長。兵庫朝鮮学園の財務状況は非常に厳しく、貸付料の大幅な増額は児童、生徒及びその保護者へ大きな影響を与えかねないと考える。歴史的経緯や民族的アイデンティティの尊重の観点などを総合的に考慮すれば、一気に適正価格に持っていくことは困難であり、本件以外の契約における激変緩和措置と同様の対応をすることとした。市民グリーンクラブ、迫田圭一。プッシュ型通知のためのシステム導入について。問い、対象者限定配信、オンライン申請、給付までをプッシュ型で通知するシステム導入の検討状況はどうか。デジタル政策官、仮称尼崎競争アプリの令和9年度末頃からの順次導入を目指し検討を進めている。まずは基盤となるプラットフォームに必要な機能の庁内議論を行っており、個別のサービスについては課題や市民ニーズを踏まえて具体的な検討を進めていく。公明党、中尾健一。困った時にスマホからすぐ相談先がわかるデジタル戦略について。問い、困りごとから必要な相談窓口へつなぐ尼崎版社会保障の取説を整備することについて当局の見解は。福祉局長、困りごとから必要な支援にたどり着けるようにすることは重要な視点である一方で、社会保障制度は極めて広範にわたり全庁的な視点の下で検討されるべきであることから、現在検討を行っている尼崎競争アプリの機能等について関係部局と連携を図っていきたい。市民グリーンクラブ、宮城綾。出屋敷リベルに移転予定のマイナンバーカード交付等にかかる事務所について。問い、市民一人一人の顔を浮かべて事業を展開しているのか、そこにどんな魂を吹き込むことができるのかが問われているのではないか。市長、市民一人一人を想像した施策展開が必要であることは認識しており、マイナンバーカードの交付等窓口については、移転後の利用状況を把握しつつ、出屋敷エリアの利便性向上に向けて努力していく。引き続き、地域の行事や車座集会等で様々な立場の皆様と対話し、血の通った市政運営を心がけていく。尼崎市民ファーストの会、尾上直子。ベンダー視点から顧客視点に立った市民競争型への転換について。問い、市政運営においてベンダー提案を起点とせず、市民ニーズを起点にした顧客視点、市民競争型の視点を重視すべきではないか。企画財政局長、市民生活等に影響がある施策の立案や主要事業を取りまとめる際は、市民意見聴取プロセスを取り入れている。また、個別の事業実施や各計画の策定にあたっては、タウンミーティングなどの対話を図る取り組みも行っており、これらを通じて得られる声を受け止め、施策の具現化につなげていきたい。総風会、寺坂義和。本市のインフラについて。問い、 速やかに本庁舎を建て替える必要性があると考えているが、見解はどうか。企画財政局長。本庁舎の建て替えについては、平成28年当時、老朽化の状況や当時の財政状況、一般財源の確保という点を総合的に勘案する中で、令和20年度までの活用をめどとした延命化工事を令和元年度から7年度にかけて行ってきたことから、その時期あたりが新本庁舎の供用開始の目安になると考えている。教育。公明党上田沙織。制服リユースの取り組みについて。問い。市内事業者や学校との連携、または市独自で小中高の制服リユース事業に取り組む考えはあるか。教育次長。制服リユースは PTA の協力で学校単位の取り組みがすでに始まっており、市内に民間のリユースショップもあると承知しているが、市としてこれらの取り組みを連携させるには至っていない。まずは調査を行い、制服等学用品費にかかる会議を行う中で、本市にあったリユースのあり方について検討していく。日本維新の会、山崎愛子。図書館を中心とした学びと競争のまちづくりについて。問い。アーケードとの連携による新たな図書館機能の展開についての見解は。教育次長。団体貸し出し制度を活用することで、図書館で事前に貸し出した専門図書等をアーケード内で閲覧ができる。図書館はキャリアアップや学び直しを支援する側面もあり、ビジネス書やデータベースの提供等を通じて低コストで知識を習得できる役割を担っていることから、関連する施設や関係機関と連携してその役割を果たせるよう努めていく。